青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き料理家の有子さんをゲストにお送りいたします。有子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は有子さんの新刊、有子の整うご飯に合わせて、より具体的に有子さんが今ゆる痩せして意識している4つのことについてお話をお聞きしたいと思います。はい、じゃあ有子さん、このゆる痩せで有子さんが前よりこう変わって意識している4つのことっていうのはね、本のにも書かれてると思うんですけど、まず最初に1つ1番目教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、やっぱり朝起きて何を口にするかっていうことも結構大切だと思っているんですね。
はい、
朝お腹空いて起きたからといって何かを急に口に入れたりとか、あとはなんか食欲ないなって思って起きたりする朝もあるじゃないですか。うん、でよくみんなお白湯を飲まれる方も最近多いと思うんですけれども、はい、お白湯はもちろんいいと思うんですけれども、お白湯の後にじゃあ何を口にするかっていうことで、やっぱり私、負担がない飲み物を取るようにして、朝ごはん代わりに今それを取るとすごく調整食のイメージで、はい、体が優しくてすっきり目覚めるので、特に例えばトマトジュース、
トマトジュース、
はい、うん、トマトジュースが大好き で、はい、でそれにね、甘酒を、これ私お仕事一緒にしてたモデルの松本高美さんから教えていただいたものなんですけれども、はい、
ね、もうずっとね、
そうなんです、
やられてる、はい、松本さんですよね。
はいはい、なのでトマトジュースに甘酒をこう割って、多分4分の1とか3分の1甘酒でトマトジュースを割るとものすごく美味しいんですよ。
もうすでに美味しそうですもんね、聞いただけで。
はいはい、なんかね、青臭さが抜けてトマトジュースのコクが出るっていうか、でちょっと優しい甘みが加わって、でそれにちょっとレモン汁を絞ったりなんかすると、もう最高に美味しくって、で飲んだとものすごくお腹が満足するんですね。
なんか甘酒とレモン汁って最高の組み合わせだって聞きました。
はいはい、でそれだけでね、ジュースっぽく飲んでる方もいるんだけど、そこにトマトジュースなんで、で本当ね、トマトジュースってダイエットの中では結構糖質が高いってされてるものみたいなんですよ。
うんうん、はい、
でも美味しいからいいじゃんって。でもそこでね、なんか甘いもの食べてるわけじゃないのでって私は思って、うん、そこが損して得取れじゃないんですけど、
ね、1回目のお話でね、はい、あったお話ですよね。
はいはい、だからグラス1杯のトマトジュースに甘酒じゃないですか。それで十分お腹満足するし、うん、とっても気分がいいんですよね。
じゃあ有子さん、前はやっぱり、うん、まあ、ご家族もいるから、うん、結構ちゃんと朝ごはんっていうのを作って、うん、ご自身も朝起きたらご飯とお魚どうとかって結構食べられてた感じですか。
逆にね、全然、うん、うちの主人とか息子たちって、うん、シリアルでいいっていうタイプなんですよ。あんまり男性の方が意識が高いというか、だからあんまり旅館みたいなご飯作らないでって言われてたりとか、なんか
逆に
そう、昔は頑張ってやってたんですけど、はい、そうすると体が重くなるから、うん、なんかシリアルとかフルーツとかそういう方が、それにまあ牛乳だったりチーズだったりって、そういう方がいいっていうタイプなんですよ。
うんうん、
でそう思うと、なんか私もやらないのはめんどくさくないんですけど、そうすると結構抜いちゃったりとか、そこでちょっとトーストにバターで牛乳飲んだりとかっていう、そういう感じの朝食だったので、逆にちゃんと取ってなかったんですよね。
あ、なるほど、はい、そっちもそういう男性陣の意識高い感じにもあって、
はいはい、意識が高いっていうか、まあ、そういう、うん、そういうタイプだったみたいです。うん、はい、やっぱうちはね、夜の上とか重すぎたんだと思います。
でも有子さん、そこはちゃんとね、いつもしっかり作られてたし、だいたいね、インスタも上げるのもやっぱ夜ご飯が多かった、ね、っていうこともあるから、うん、はい、比重がガーッと夜だったんですね。
はい、だから分散してなくて、うん、夜に一日のウェイトが夜がすごく重かったっていうのが、それがいけない原因だったんだなって今思いますけれど、うん、
それもかなり変わった一つってことですよね。
そうですね、まあ、うん、時間は遅くなっちゃう分、少し軽い形にしたり、うん、炭水化物で減らしたりとかっていう風に今なってますね。
うんうん、じゃあ今有子さんはちょっとそういう調整ドリンクみたいな感じのは今まであんまりなかったけれども、それをちょっと飲まれるようになったっていう感じが結構。
そうですね、だからドリンクにプラス、うん、例えばトースト食べたりとか、ご飯を食べたりっていうことをして、うん、まあ、朝抜いたりとかして、で、まあ、お昼結構しっかり食べたりっていうような、お相撲さんみたいですよね、それって今考えると。
でもそのトマトジュースに甘酒にレモン、すごい美味しそうですね。
そう、簡単なので、 結構私気に入ってるトマトジュースがありまして、
それね今お聞きしたかったです、はい、皆さんも結構アリコさんと言ったら絶対そういうのがあるはずと思ってらっしゃると思うので、うん、はい、アリコさんおすすめのそのトマトジュースどちらのですか。
はい、これ茅ヶ崎でトマト栽培をしているロココファームさんっていうトマトの生産者さんがいらっしゃるんですけれども、はい、それをねトマトジュースを作ったりトマトソースやピューレっていう加工品を作ってらっしゃるんですけど、そのトマトジュースが本当に美味しくって、でこれを私も定期的に取り寄せさせていただいてるんですね。
有子さんねずっと紹介されてるし、有子さんのイベントの時とかもね買えたりとかしてね、
はい、そうなんです。
私も本当に美味しいですよね、
はい、
なんかちょっと、まあ、ああいう市販ののとも全然違いますもんね、
はい、濃厚なんですけど、うん、その濃すぎなくって、うん、程よい酸味もあるし、かといってそのなんていうかフルーツトマトで作ったものすごい高価なトマトジュースも世の中あるとは思うんですけれども、うん、毎日ね飲むものだからそんな1本ものすごい高いものか飲めないので、
継続できないですよね。
そうなんですよ、うん、それがその薄いトマト市販のトマトジュースでもなくって手作り感がしっかりあって、お値段もすごく納得なので、もう結構三拍子揃ったトマトジュースだとに出会って、もう私はそれが手放せない状態なんですね。
そっか、で、はい、あとね本人はね他のドリンクとかも、うん、ご紹介ね、はい、してますけど、はい、じゃあ朝はなんとなくそういう、
そう、あ、まあ、ヨーグルトとか、あ、ヨーグルトのドリンクも好きだったり、あとはその、ま、マルベリーティーだったり、うん、そんなに私コーヒーとかがなくてもいいタイプなので、
カフェインがそこまで必要じゃない、
はい、だからマルベリーティーだったり、まあ、そういうちょっとチャイだったりっていうのをゆっくり飲んで、でそれでお腹が落ち着いて、はい、まあ、あとそれにねちょっとゆで卵食べればいいかなっていう、
ちゃんとそこにはタンパク質
入れ て、ね、はい、もし取る時だったらゆで卵も結構一緒に食べたりしてます、
うん、っていうふうに朝を少しそういうふうに変えて、はい、じゃあ2つ目ね、はい、4つ意識してるってことだったので、はい、2つ目はどんなことなんでしょうか。
はい、ドカッてお腹が空いたら食べたいだけ食べるみたいな感じだったから、うん、だからさっきも申し上げたみたいに夜のウェイトがすごく多かったので、
そこがとにかく大きいんです、
はい、だからすごい量を食べてるわけじゃないんですけど、うん、やっぱお腹が空くまでしっかりお腹が空いて開けて食べるっていうのはダイエット上いいとはされてるんですけども、うん、でもそこで何を食べるかっていうことが、お腹が例えば十何時間空けダイエットとかもあるんですけど、うん、じゃあそれで空けたからって言って急にラーメン食べたりとかしたらそういうことじゃないじゃないですか。
そうですね、
そう、まあ、だからちょっとずつお腹がすごく空くっていう状態にならないように小分けに食べるようにしたんですね。
だからもうお腹空いて夜ご飯でバーンって食べるみたいなことではなく、
どか食いしないように、うん、はい、
うん、じゃちょっとこう分けるみたいな感じですか。
そうですね、うん、だから朝ドリンクを飲んでお腹がいっぱいになってますよね、うん、そしたらまあ早めにお昼を取って、うん、でそう思うとなんかこれまですごい結構パスタももっと食べたいから大盛りにしようとか、もう一品何か頼もうみたいになったんですけど、うん、もうちょっとそれが量が減る形にもなりますし、うん、だからちょっとずつ間にちょっとナッツをつまんだりとかすると、うん、常にあんまりお腹がものすごい空いて何かを猛烈に食べたいっていう状態じゃない状態になっていると、ドカ食いが、
なるほど、
はい、防止できるんです
ね。ドカ食い防止ですよね。
そうですね、はい、
でも確かに本当お腹すくとなんか自分にもうこれもあれもとか、うん、なんかそれが楽しみで、
そうですよね、
がっつり食べちゃいますよね、
はい、夜レストラン に、ね、行ったらメニューここからここに全部食べたいとかよく言ってました私も。
そっか、はい、それをやるそのドカ食いをまずやめてるってことなんですね、
うんうん、そうですね、
それはそうならないためにちょっとずつ
食べ、
うん、
はい、
でも確かにそのちょっとずつ食べてる人ってなんとなく痩せてる感じがします。なんか私の周りでもちょっとずつこう食べてる、ね、あんまり一気に食べないみたいな、
うん、そうですね、うんうんうん、それがきっと、まあ、代謝もね落ちてきてるこの世代にはそれもなんか良かったのかなと思ってました。
なるほど、
はい、
じゃあ3つ目はどういったことを意識されてるんでしょうか、うん、
はい、まあ、あとはね1人前ずつこう来ると全部それ食べなきゃいけなくって、まあ、年齢もね重ねてくると一人前の量も多く感じることも最近多々あるんですよ。でも残しちゃいけないと思うと、うん、結局食べてあとう苦しいみたいになるじゃないですか。だからそれを、まあ、やっぱり家族の食事だと大皿盛りにして各自好きなものを量だけ食べるっていう形にすると、うん、それもたくさん食べない防止に、そうするとね自分で作ってらっしゃる方皆さんね そうだよって思ってくださる方もいるんですけど、自分で作ったらそんなにいっぱい食べたいと思う、う
ん、そうなんですよね、はい、結局ご飯って人のために作ってるんじゃないかってありますよね。
はい、もう私もまさにそれで、ね、
だって一人の時は結構あっさりとかもちょっとでもよくて、は
い、そうですそうです、お茶漬けサラサラでいいタイプなので。
わかります、皆さんでもそうですよね、家族のために作って台所でかっこむみたいな、ねそうですね、感じが出てるから、うん、そうではなくて、
そうだからまあしっかりしたあの夜の食事を作ったとしても、そこから取り分けするとあの普通の一人前より少ない量であの満足できるので
本当にあの取り分けってなんでね、ビュッフェって結構すぐお腹いっぱいになるのと一緒ですよね。
そうだから食べ放題って言いつつビュッフェってなんかそんなに、
うん、そうなんですよね、
食べてないかもね、
うん、いや絶対そうだと思います、うん、それよりもちゃんと来られちゃうとやっぱり食べなきゃいけないっていう、ね、感じになるし、私たちなんか残しちゃいけないみたいな、ね、感じもあるから、
そうだからなんかコース料理だったら結構それを後で全部食べたものを並べて考えてみたら結構な量食べてますよね。
そうそう、コース料理結構辛いですよね、はい、だからね、はい、こういう今ゆる痩せではね、
うん、
そっか、じゃあご家庭でもちょっと取り分ける方式を少し取り入れたみたいな。
そうですね、まあ、前からそうだったんですけれども、うん、あの大皿で、各自取り分けるってなってるとさらに調整あのしやすいなって思ってました。
確かに、はい、はい、あなたはこのあのお魚とご飯をちゃんとよそいでこれってするよりは自分で、
はい、
そうですね、調整でき、うん、お腹いっぱいだったらちょっとでいいっていうことだし、そうですってことですもんね、
はい、
それはじゃあ結構有子さんの食卓ってそういう感じだったんですね、実は。
そうですね、ちょっと前から、はい、うん、あ、ちょっと前からっていうか割ともう何品も作ってそれでこう取り分けて食べるっていうんですけど、まあ、そこにねプラス締めのご飯を私は結構食べてたから、うん、やっぱりその炭水化物、うん、それの摂取が多かったのかもしれないですよね。
それも寝る前だしね、はい、っていうところでね、はい、たまる一方っていう、
そうでおかずで満足すればそれを減らせるので、うん、でまあそこが糖質オフになってたのかなっていう気もしますね。
なるほど、
はい、
じゃあ最後の4つ目は、
はい、
何なんでしょうか。
あ、やっぱりねこう、うん、好きな味のものを食べて満足度が高くないとやっぱり続かないと思うんですね、
はい、
だからうち私、まあ、あの忙しい時はねお惣菜とかもあの買ってきても全然いいとは思うんですけれども、はい、やっぱり美味しく食べられるあの素材を生かすようなお食事にしたい場合っていうのは、
はい、
あのちゃんとした調味料を、はい、あの上手に使うと、余分な味付けをしなくて済むので、はい、あの味が濃くならないので、うん、それもいいんじゃないかなと思ってます。
調味料にはこだわるみたいな感じですか、
ね、うん、そうですね、まあ、でも基本調味料きっといってもねどこかに行かなきゃ買えないみたいなことじゃなくって、うん、あのまあ、基本調味料を中心にしながら、うん、まあ、ちょっとこう味にメリハリをつけられるような調味料をうまく取り入れると、はい、いいと思います、はい、
まあ、これ続けられるコツってことですよね、
はい、
やっぱり美味しい味じゃないともう二度と作りたくないけど、うん、美味しい調味料とかだと、
はい、
とか、まあ、その味付けだと続けられるっていうことですよね、
はい、まあ、続けられるっていうことももちろんあるし、うん、あの料理が簡単なんですよね。調味料で味が決まるので余分なことしなくて逆にいいので、うん、例えば、ね、蒸しナス作っても、うん、タレが美味しければあの美味しいじゃないですか。
そうですよね、
はい、でそれがやっぱりあのあんまりいい油じゃなかったりとかすると体にも悪いし、うん、でもちょっといいごま油と、うん、そしたらちょっとお酢と生姜吸ったものと、うん、で味付けするだけでも十分美味しかったりするので、
うん、イメージがすごいつきますよね。蒸しナスにちょっとごま油と生姜を吸って、はいはい、
そうですね、そうだから例えばトマト切ってサラダにするのも、うん、あの玉ねぎスライスしたところにちょっと黒酢をかけて、うん、オリゴ糖シロップとでちょっと、ま、オリーブオイルでもごま油でもってでちょっとお醤油とか美味しくないですか。それで
それトマト以外にも全然合いそうですもんね。
そうきゅうりでもいいし、うん、これから夏野菜なんか特にあの味付けシンプルにザクザクっと切ってサラダにしたり蒸したりするだけで十分美味しいんですけど、そこに味がこう決まる合う上質なドレッシングだったりタレがあったりっていうのの元になる調味料を使うと、うんうん、
満足度がやっぱ
あそうですね、満足度も高いし簡単だし、うん、あの長く続けられるポイントかもしれないですよね。
そうですよね、うん、あれこさんね副菜の鬼っていうね、
はい、
もう本当にネーミングがいっぱいあるので、
はい、
その中でもいっぱい副菜ご紹介してますけど、はい、そこそういうものをちゃんと作るけれども炭水化物はこう減らしてってみたいな感じもあるってことですよね、は
い
は
い、であとなんか酸っぱいのがね好きだからこの調味料といってもねお酢、うん、お酢と油に尽きるかなって私は思っています。
調味料と言っても、
はい、それがあのこのゆる整うご飯で重要な役割を 果たしてくれてるのはそれだったと思います。はい、
でもお酢はね本当に取りたいところですもんね。
もともとね酸っぱいものが好きなので、うん、ポン酢なんかも好きなんですけれども、はい、黒酢だったりあとねホワイトバルサミコっていうもう皆さんバルサミコはご存知だと思うんですけれども、はい、白いねバルサミコがあるんですよ。
それ私アリコさんで知りましたもん
そうですか、は
い、料理がすごく白だから、
うん
綺麗にもなりなんか整えだあの見た目もすごくいいんですよね。
はいはい、でちょっとね甘酸っぱいんですね。だから香りも良くてでそうするともうサラダにそれをかけてオリーブオイルかけて塩するだけでもう十分私 の, あの通ってるイタリアンレストランでも、はい、ドレッシングはそれをホワイトバルサミコ使ってらっしゃるのを聞いて、はい、あもうこれは使えるなと。だからあの混ぜてシャカシャカシャカって混ぜるようなもうドレッシング使わないでもう野菜にそのままかけるだけですごく美味しいので
ホワイトバルサミコと塩と、
はい、オリーブオイル、
オリーブオイル、
はい、オリーブオイルもねいいちょっと、まあ、高いですけどね、うん、ちょっとそんなにいっぱいかけるわけじゃないので、うん、生食にするオリーブオイルはちょっといいオリーブオイルを使うととっても風味がいいと思います。
やっぱり油もね、うん、やっぱりそこはちょっと上質なところにしたいところですよね。
そうですね。だからサラダ油ってこうよくレシピに書かれているようなものもできれば私は米油だったりあとはあの太白ごま油って言って、はい、あの香りとか風味がない白いごま油もおすすめなんですね、うん、
そうか、はい、調味料にこだわる、
はい、
この4つをねこの緩やせのね、はい、意識ということなんですけど、はい、あの今回ポンポンポンって聞かせていただきましたけれど、うん、さらに次回ちょっとそこをもっと深掘りしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次回はアリコさんのまたさらにこのお話のヘルシーのコツについて詳しくお聞きしたいと思います。ここまでのお相手は青柳ゆきと
アリコでした。
アリコさんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。